どうも皆さん、おはこんばんちゃー。
おはこんばんにちは。
オリジンアワー火曜日始まっちゃいました。はい。ノーブレーキのアイムと、
ノーブレーキブーブーと、
FM 那覇の大城くまです。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、先週の放送終わりにですね、
はい、
ちょっとあの気になるトピックスを僕残して終わったの覚えてますか？
何でしたっけ？スプーン、カレー、タコライススプーンを。
あ、違う、違う、それも全然先々週とかそれあたりの話だと思う。
何でしたっけ？
要はリスナーさんがね、こうお店に来てくれて、
はいはいはいはいはいはい、はい、
いやお昼からねちょっと時短営業でガナハベース開けてたんですけど、その時にねお昼の時間に合わせて来てくれて、で、まあ、とあるリスナーさんが名乗ってくれてね、うんうん、私実は
ラジオ聞いてます、ラジオネーム何々ですよと、はい、
そうそうそう、
誰誰、そうよ、そうそうそうそう、でお綺麗な方だったんでしょ？
いや綺麗だった、女の子二人で来てくれたんだけど、綺麗、まあ可愛らしい感じでね、はい、年は下だろうからそれは綺麗って言ったんで、なんかねガチ感が出てしまいますから、
いやからそういうことによってガチ
感が、可愛らしい感じでね、
それ言ったらもう何言ってもガチに聞こえる、
もう赤ちゃんのような可愛らしさで二人でもね
そこまで言ったら確かにガチ感は薄れるけどそれは失礼だぞお前赤ちゃんみたいな、
赤ちゃん来たと思ったもん可愛い可愛いみたいな感じ、
あそう、う
ん、
バブバブか、
はい、
どなたでした？あ、言っていいってことよね、
言っていいのかな、一応シーって言われましたけど
じゃあダメでしょ、
いやいや
お前よ、
裏取ってから話せよ、
匂わすな、じゃあ
シーって言われて、
もう
あららおしっこしちゃ
う、テレビとかでさ
おしっこだったんだ、
シーあらあらあら、
なんだ赤ちゃんじゃないかと
静かにしてのシーじゃないってこと、
そうだ、じゃあダメだね、いやでもね最近そういうパターンで声かけてくれることも増えてきたから、あ、いただくことも増えてきてすごい嬉しいです、
うん、
だから皆さんお願いします、やってくださいそういうのねね、なんかね、
まあまあ、いつもお話ししてる人は別にいいよね
いやいやいや別にそれは
具志川さんとかさ
いただきたいじゃないですか、具志川ですよって言われてもね、あですよねってしかならないからな、まあ、
漫才ですって言われてもね、
もうもう
おお漫才さん、
はいはいはい、そうですよねってしかな
あ、じゃあ一回リセットします
あ、
もう全てのはいはい、リスナーさんと顔と実名を僕ら一旦リセットしますんで、
初期設定に戻すんだ
工場出荷状態に戻しますんで今日からぜひご挨拶いただければ、万代さんが、
うん、
来ても、え、え、万代さんってやりますから、
あ、この方かというか、万代さんなんだ、
え、群馬の有蔵さん、え、
全然イメージと違うとかっていうわけね、
はい、
まあ、ね、目の前にいるの分かります、ほら今日来てくれてますよ、
え、
ほら、え、
マジで分からんわ、
白いタオルを巻かれて、
そうで、いつも耳にイヤホンをつけて、
あ、ラジオも聞いてくれてるんでしょうね、
誰、うん、の逆に、
こうたくんですよ、
こうたくん、
いや、ピンと来いよ、ピンと来い、
こうたくんありがとう、いつも
ピンと来なかったら元も子もないわけ、
もともと知らんっていう冗談ですけどもね、はい、今日はリスナーの方がねサテライトスタジオの前から聞いてくれてますけれども、
あれも解けましたからね、
そう、緊急事態宣言が解除されました、うん、はい、なので、まあ、飲食店を、経営している僕にとっても、まあ、朗報ではありますね、
うんうん、
時間短縮営業が解除されたわけですから、
はい、
昨日からもう夜の9時から一応明けまして、でも昨日はね、街全体がゆっくりだったのもあって、まあ、夜朝方4時には閉めましたけども、
まあまあまあまあ、うん、明けたばっかりですしね、
はいはい、うん、まあまあ全然それはでもね、やっぱ久しぶりに夜営業するとね、
うん、
眠いね、
そうな、もう1ヶ月ぶりぐらい、
うん、これまでずっとお昼朝起きて、お昼からお店開けて、うん、そこから夕方には帰って、で家族と団らん、
うんうんうん、
食事を囲んでね、それでまた寝て嫁さん抱いてで起きて朝方も抱いて
ありがとうありがとう
ありがとうありがとう、
で出勤前に抱いて
抱くねえ抱きつかれないの？
同意得てるかな。
うん、いや同意得てる。
そんな回数になってくる。
緊急抱き宣言も起きましたからね。
もう天井向いてるだけでしょうね奥さん。
マグロ扱いすなお前は。
スマホのメモとか見て
る。バカタレがお前たちは。そんなことないわ。まあね、そう、うん、だからね、昨日から無事というか、ただね、あれですからね、別にコロナがどうなんかなん。収束したわけじゃないからね。
そうそうそう。もちろんもちろん感染対策をしっかりしつつね。
そうそう。まあ街はなんかこう、一瞬、雰囲気的には、イエーイみたいなノリではあるんですが、 ちょっとそこはね、まあ、お互いちょっと意識を保って、
まあまあまあまあ、ここはもう3度目、うん、3度目ですからね。
そうだね。
2度目、まあ、2度目か3度目か、
もう何度目かも分からんけども、うん、ツイキャスでも配信中ということで、はい、柴井太郎博士さんからですね、ムー君よく頑張った、宣言開けたよっていうことでね、そう、緊急事態宣言が開けて、
うん、
あの柴井太郎博士さんはお昼営業でも遊びに来てくれましたよ。
ああ、ありがたいね。
ありがたいですよ、うん、はい、でアドバイスですかね、ツイキャスでまた24時間営業したら、それね、
あ、フル稼働、
フル稼働もどう、いやちょっとそれはでもな、じゃあブーブーさんがお店立ちますかって話になってきますから。
昼は俺、夜はお前。
昼は俺、夜はお前。コウタ君からツイキャスで、時短解除しましたが、いつも通りに戻すところがあれば、深夜の営業引き続き休むところもあります。ああ、まあそうだね。
うん、
まあ状況によって変えていくっていうお店もあるでしょうということで。まあいろいろなんかちょっと一旦落ち着いたっていうところあるから、こうやってね、ラジオ聞きに来てくれる方もいるしっていうところよな。
そうね。うん、ありがとう。
ありがとうございます。さあ、1週間ありましたけれども。
はい。
なんかありましたか、最近。
だからね、全くないんだよね。うん、もう、ここ数週間、僕全然お話ししてないですけど。
そうね。
ほんと数週間何もないのよ。
いやいや、野球、子供の野球応援とか。
もう全然行ってなくて。
行ってないんだ。
うん、ちょこちょこお笑いの仕事が土日入ってて。
なんかね、僕、あなたのスケジュール僕も見れるんですよ。
うん。ああ、そうなんだ。ああ、行ってたね。うん。
で、要は通知、うんうん、iPhone の通知でポンって上がってくるんですよ、
はいはいはい、
その事務所が運営している僕らノーブレーキとしてのスケジュールが、通知設定が触れなくて、僕がね、うん、もう勝手に上がってくるんですよ。
そうそう、うん、事務所がカレンダーにブーブー何時から何々って入れたら、僕と歩のカレンダーにも共有するようになってるんですよ、うんうんうん、
だから僕は休みなんですけど、ブーブーさんが、うん、朝9時入り、ブーブー旅ロケとかね。
ああ、そうそうそうそう。
なんか気になるんですよね、コンビとしては
。いやいや、どれも大したことないですよ。
いや、ジェラシーではない。気になるのよ。うん、どこ行くばとかね。
そうなんだよね。映画のやつもあったし。
なんか役者としての仕事がブーブーさん増えてきてる様子ですよね。
そうそうそう。
通知を見る限り。何にも話してくれないから、仕事あれ行ったよとかね。
どれもね、なんか、喜ぶような話がないの。いい話がない。もう、ムカついた話しかなくて。
現場で？
そう。
荒いな、荒ぶっとるな。
もう腹立ったのよ、本当に。
え、それは話していいの？
ダメだと思うけど、話していい？
ダメでしょ、じゃあ。ダメでしょ。
いや、一個あるのよ、マジで。
いや、じゃあ、例えばでちょうだい。
例えば。
お前だったらこの場合どう思う？みたいな。
じゃあ、これ聞いた話ね。俺の話じゃないよ。
うん。
聞いた話ね。
うん。
まあ、これもだから、ね、あんまり経験されたことない人がいるからあんまり話したくもないことなんです。すいません。うんうん、マイクをつけるじゃないですか。ピンマイク。
はいはいはい。僕が最も好きと言われている瞬間ね。
あの瞬間。
うん、
で、僕、この人の場合、映画の撮影だったみたいで、
うんうん、
ピンマイクを洋服の中に隠す。もう見せない。
あ、そうそう。ドラマとかは隠すんですよね。
う
ん、
そう、洋服の内側に入れて。
バラエティとかは全然見えていいんですけど。
うんうんうん、はっつけてね、いろいろやってるわけですよ。で、はい、この映画のスタッフ自体がすごく少なくて、やっぱり予算も少ないから。
うん、
で、出演者でも結構いたんですよ。
うん、
で、だ音声さん一人しかいなかったみたいで、大変してたんですよ、もう。あっちつけたり、こっちつけたり。
なるほど、大変だよね。
うんうんうん、で、慣れてるのが、こういうのをピンマイクつけたことある人とかがあんまりいない、うん、素人って言ったら、エキストラの方とかもいらっしゃったから、大変してたんですよ。
はい、
で、うん、僕はつけ方も外し方もわかるから、
うん、なんとなくね。
そう。あ、大変してるな。いや、僕自分で外しますよって言って、
僕ってもう言っちゃってるさ。
ああ、この方は、この方は。自分で外しますよって言って、こう、自分で外したらしいんですよ。
はいはいはい。
でそしたら、この音声さんが来て、うん、ごめんなさい、乱暴に扱わないでくださいねって言って。
お
ー。で、はいはいはい、おもちろんもちろん分かってます、
うん、
このコード1本7万円ですあ、あそうなんですねつって
イライラされてたのかな、忙しくてね、
うん、7万円です、あそうなんですね、
そんなするんだ、
この本体30万です
うわ
そうなんですか、へえじゃないから、
うんうんうん、
へえじゃないからって一言返されて、
お
はぁ、
おう、
この人ね、はぁ、う
ん、って言ったんだ。
はぁとは言ってない。
あ、思ったんだ。
うんってなって。うん、カチンと来て、
うん。
僕、この人ね、うん、僕、乱暴に扱ってましたって。もう、今日で言った。
あ、はいはいはい。はいはいはい。 いや、ラモリ扱ってないつもりで、うん、よかれと思ってちょっとお手伝いしたからね。
うん、だからちょっと歩夢さんがやってみて、あの、歯、うん、じゃ、あ、これ何万、何万です。
僕がじゃあ音声さん、
スタッフさんね、じゃないから
と。いや、歯じゃないですよ、あんた。乱暴に扱わないってこっちは言ってんですよ。
え、僕、乱暴に扱ってました、今。
あ、え？
乱暴に扱ってました、僕。ごめんなさい。
いや、ごめん、俺、こっから続き分からんから。
そうなんだ
よ。俺、できんのよ。
まさにその感じだったんだよ。ああ、うん、はいはい。
ああ、ちょっと圧倒されちゃったんだ。うん、
はいはい。いやいやいや。
お前がね、あ、お前がというかその人
俺よ、
うん。お前がね、もういいや、お前で。もういいんだよ。
いくら
お前だもんだ。
これいくらこれいくら、うん、って言われても、へーってしか言えんさ。
なんかその値段でマウント取ってくる感じはちょっとあれだね。
うん、俺も、俺なん、唯一よ、うん、自分で、
毎回。そこで お前の性格的にあれだろ、いろいろ。それを引き金に、朝も早かったしとか、いろいろ。
そうそう。
弁当も出なかったしとか、いろいろ。
一時入りって言われて入ったらよ。2時間半押し。
あ、待ちね。待ちね。
押しで待ち。
うん、とか、いろいろね、そこを引き金に
してよ。嫌な顔一つせずよ。うん。いやいや、全然大丈夫ですよ、大丈夫ですよ。ゲームできて最高ですよ、この待ち時間も、って言ってね。
うん、うん、うん。
で他の出演者の人にもね、
まあ、でもな、お仕事をいただけるだけありがたい
ってな、みんなピリピリしてるわけ、本当
あれですよ、お仕事をいただけるだけ本当にありがたいっていうのは前提に、うん、として、まあ、ちょっとやっぱね、嫌な思いをすることもあるじゃないですか、ちょっと待ち時間が長い、それでも仕方ないですよ、うん、その人のせいでもないしね、
みんながさ、ピリピリ、スタッフさんがピリピリしてる中、うん、まあ、近しい共演者の方もいて、この人にね、いろいろ、あ、すごいピリピリしてるね、とか、うん、まあ、もうずっとこんなんなのよ、つって。
はいはい、
で、ボートレースの話とかしてさ、俺はさ、この人と笑わしてたりしてたのよ。うん、男の人よ。
うん。
うん、で、わーって、ははって。
あ、まあ、繋いでたのね。
うん。で、この、うん、カメラチェックとかもいろいろやってる間ね、うん、盛り上げてたの、出演者。
はいはいはい。
いや、なんでいいんだよ、別に俺。こいつ年下だよ。でも俺より主役の方だ、オッケ
ー。
やったよ。
うん。
あ、これ7万円ですから。
そこで値段の。
30万円ですか。いや、俺が分からんわけないさ。分からん、たとえ値段分からんかったとしても、粗末に扱ってなかったさ
っていうとこね。
うん。それから一回も目合わせてね、この人と。
音は拾ってもらってたけどな。
うん。そうだね、音は拾ってもらって
た。音は拾ってもらってた。
だから俺のおおよそでは、うん、このピリピリしてる中で、俺がボートレースの話とかで、
うん、
わははキャキャキャってやってるのが、この人にだけはだから聞こえるさ、音声さんは。ずっとマイクオンだから。
あ、そっかそっか。
で、俺マイクオンっていうのもわかるから、うん、この、撮影のことの文句とか、不満はわざと言ってないの、ちゃんと。
う
ん、
わざとというか言っちゃいけんだろ、
言っちゃいけんけど。
お前言うからな、いろいろ。
そうそうそう。
ダメよ、あれ。
わざと気使って言ってないのに、だから、僕が、わは、この死後で、こう盛り上がってたからすごく腹立ったんじゃないかなって。
いやいや、そんな子供みたいな。まあ、そういうことというよりかは、もしかしたら、こっち忙しくてピリピリしてんのになんか、ふざけとんなと。
そう、これをさ、あからさまには、だからこの言い方も、これ7万円だから。これ30万円だから。
はいはいはい。
で、テンションで来られて、俺、はぁってしか言えんさ。
まあな、まあな。
して、行った途端、へぇじゃないから、はぁじゃないからって言われて。はぁ
おうおうおうおう、まあ、はいはい、わかりました。
だから、ピリピリしてる人にピリピリしたって感じ。
ああ、ピリピリは伝わるからな。
うん。
嫁のピリピリとかすごい伝わるもんな。
そうそうそう。
ああ、そうよくないね。
いや、もう腹立って、おじさんなのよ。おじさんでこんなことをやっちゃうのっていう。
いや、だからピリピリしてたんでしょ。うん。
はぁ、っていう。ごめんね。
話ね。
うん。
うん、おうおうおう、まあ、これでもどう、うんうん。
まあまあ、もっと引けば、ジャンルで言えば、だから怒ってる人に対してどうって接しればいいのかなっていうところよね。
僕の場合は、これアドバイスになるか分かんないんですけど、うん、僕結構いろんな現場で、
うん、
なんて言うんでしょう、自分の中で、スターの、もう一個上のスターの気分で行くんですよ。だから、ブーブーさんの感情は、
うん、
もう遠に通り越してるスターの感じ。
そう、わかるよ。落ち着きなさいってことでしょ。
あ、落ち着きなさいでもない。この。
なんとも思わないってことでしょ。そう、なんかね、なんか
って感じの、
デジベテランだな。
ベテランのあれを入れていくのよ。うん、体に。憑依させていくから。うん、
これもね、俺も、うん、今ほら、TikTok とか YouTube でさ、うん、この自己啓発する人とか多いでしょとか。
いや、わかんない、俺。
とか、
見てんだ、そういうの。
最近よくテレビ出ますけど、ひろゆきさん、2チャンネルの立ち上げた、はいはいはいはい、あの方がすごい言葉上手じゃないですか。頭の回転早くて。
うん、めっちゃ早いね、
うん。あの方が、まあ、似たようなことを視聴者の方から質問を受けてた。まあ、嫌な人がいたらどうしてればいいですかみたいな。
はいはいはい。
争いが起こるのは、うん、 同じレベルの人とじゃないと争いが起こらないらしいんですよ。
ああ、はいはいはいはいはい、なるほどね。全く僕と同じ考え方ですね。そ
う、だからその人に何か言われて腹が立ったり、うん、こうなんかうってなったら、うん、あなたはその人と同じレベルなんですよ。
うん、
だから何も思わないようにすることが大事みたいなことだったんだけど、
はいはいはいはい、
だから俺ムッとした時点で、うん、一緒だなって、
そうね、そうね、
ことなんだよ。
あなたも言ってしまう人かもね、
うん、
あのいやそもそも扱わないでこう7万するからって、もしかしたら誰かに言ってしまうかもしれないもんね。
だからああなるほどねとは思ったけど、うん、腹立ったのは腹立ったから
そうだよね
俺はちゃんと、うん、隠しきれてはなかったけどね。俺もえ粗末に扱いました僕って一応
なんかまあ、
俺腹立ってますよっていう言い方をしちゃった。
あ
これを抑えれってことでよね。
まあ、
抑えるまでもないってこと？
いや分かんない。でもそれぞれ人の沸点っていうのは違うから、ブブさんそれが嫌だったわけで、うん、レベルがどうという話でもないわけでしょ、
うん、
それは人それぞれ傷つくポイント腹立つポイントあるからね、うん、あんまそこは怒ったら嫌だと思ったら嫌だと思っていいとは思うけどね。
だから僕がこの人のことを下に、下って言い方よくないけど、まあ、下に見てたらこの人はダメな人だアホだって思ってたら多分僕腹立ってないんですよ。
あなるほど、逆にな、すごい失礼だけどそういう考え方だったら
だし、もっと真逆でもいい、この人すごい、
はいはいはい、
この人尊敬できる、
そんな人に怒られたら、
うん、
うわ7万もそうだよ
ってことだわけ。
あ、はいはいはいはい、じゃあレベルやっぱ一緒だ
レベル一緒だわけよ
一緒なんだ、
紐解けばレベル一緒だわけよ、うん、
その解いた紐はいくらなの、紐解けば
この紐は8万ぐらいじゃん
一緒やし一緒です。何で怒りますか、何があれですか、ブームさんいろんなとこに沸点は転がってるんですけど。
俺転がってるね。
大塩さんとか温和なイメージがあるんですけど。
僕はそうです、まあ、あんまりは怒らないかな。怒るより先にやっぱへこんでしまいますね。
あ、
怒られたな。
あ、なるほどね。
なんかうわこの年下の人に正論言われてるな俺みたいな、
あ
そういう気落ちしますね僕は。あんまり怒るとかはないかな。
またさこの映画
僕はね、あ、映画どうぞ、う
ん、映画のね、監督さん、監督さんは、翔さんなんですよ、初恋クロマニオンの翔さん。
だいぶ、俺、分かってたけど、あえて言わんかったぞ、うん、
いや、これはあの出るからね、
だいぶ現場がもう限定というか、特定されましたけどね、
僕が、あそうか、これ聞いた話なんで、あれなんですけど、
もういいて、
で、翔さんが一応、監督なんですよ、
すごいよね、
うんうん、で、監督なんですけど、あの サポート役かな、まあ、
初恋クロマニオンの翔さんね、
うん、現場監督みたいな方がいて、うん、まあ、この方も有名な方で、沖縄のヒーローもんとかいろいろ撮ってる方ですごい有名な方で、でも立場上翔さんがやっぱ上なんですよ。
はいはいはい、立場はね、
うん、でも経験はこの方がすごい離れというか、もちろんそれを専門にやってる方なので、で翔さんがちょこちょこ意見言ってもやっぱり通る通らんがあったりするんですよ。
あ、はいはいはいはい、
この人基準すごい、もう現場誰が見てもあこの人に言われたらダメだなみたいな感じなんですよ、うんうん、
なるほどね。
で僕だから、いやデイジもう本当ね、もう流れで言いますけど、台本もらったの2日前の夜なんですよ。
おーおーおーおー。
でこういうのってよくあるじゃないですか、ちょい役だったり、
うん、
セリフ少なかったりしたら、うん、本当に当日来てこれぐらいだけでいいからさみたいな感じ、その感覚と思ったら結構セリフあったんですね。でこれ2日じゃ俺無理だよ、実質1日半1日もない、
2日じゃ無理のレベルだったら相当だね。
おで3シーンぐらいあるのよ。
おういいじゃない。あでもお仕事としてはね、うん、そうすごい美味しい。
それで翔さんから直接いただいて、
うん、
で、あ言葉もブブが好きなのに変えていいからさっていうのって、
うんうんうん、
でも翔さんこれ厳しいっすよっていう、まあラインでねやり取りして、いや
監督って、
ね、そうそう頑張って頑張ってみたいな感じだったの。
あ
実際現場行ってやったらやっぱり本番だって緊張するから、
あ、
ある程度覚えててもうーってなったりするの
よ。詰まったり逆に巻いたり飛ばしたり、
そう、
うん、それはね。そのむずいよな。
これはだから申し訳ない、うん、さ
NG を出してしまったこと、ね、
うん、でも僕が2日前の夜にもらったのを知ってるの翔さんだけだっけ。
ああ、なるほど、はいはいはいはいはい。
だカメラマン
監督だけなんだ、
うん、カメラマンさんとかも言えないさ俺が堂々すいません僕2日前に台本もらったんでって言えんさ、言ったらデイジサブイさ。
俺言っちゃうな。
マジ
言っちゃうというか、俺は自然とこうサブリミナル効果的にみんなに伝えていく。二日前だったから。
そしてよ。二日前にもらった台本よりちょこちょこ訂正されてるわけ。言葉増えてたり。
ああ、なるほどね。本番に向けてね。
で翔さんもデジごめんなってなって、うん、いやもう本当にブーブーの好きなようにこのニュアンスでいいからっていう。
でもさっき説明した翔さん監督の立ち位置と、うん、補助監督の立ち位置というかパワーバランス的に翔さんも大きくフォローできない感じな。
うん、そう。目の前ではね。
うん、はいはいはいはい、はい。
で、突っかかったりして、わーってなって、一応何テイクか撮って、OK もらったのよ。で、うん、翔さんに、あ、大丈夫でした。僕、今の大丈夫でした。おー、全然モニターで見たら上等だって、おー、よかったよかったっていうの。
モニターで見たら。
そうそう、OK もらった。
あ、ちゃんとね。うん。
雨降り出して、外のロケだったんだけど、雨降ったらもう中止。
天使の涙ね。うん。
が止むまで待つみたいな。もう、人によっちゃ天使の涙ね。人によっちゃ悪魔の涙。うん、まあまあ、それであって、うん、もう雨でもみんな、やまねえな、みたいな状態だっけ。
おうおうおう。
でもまあ雨ながらちょっとやってみるかってやったりして、このやってる間もやっぱロケ、
NG
出すわけ。
うん、うわ、プレッシャーがね。
もう、もう待ちやばい、待ちやばいってね。もうこれで、結局大雨降って明日になりますってなったわけ。すいません、
撮影が伸びて、うん。
そしてこの、現場からね、うん、僕が車止めてるところに戻るまで、この移動の時間、この、翔さんと、この監督と助監督から、
監督と助監督。
と僕、3名になって、うんうん。いやー、ブブさん。
これは何？助監督？
助監督、うん。ブブさん。正直、厳しいです。ブブさんの演技。これ映画なんで。
うわ、
もう本当に台本を思い出すようにやってるようにしか見えなくて、これ、うんうんうん、いや申し訳ないです、本当にこれはごめんなさい。
まあでも、え、真っ当な、
うんうん、いやでもそう、
え、そうですよね。だから基本は2日目とか置いといて、うん、バイバイ子供たちが、
そうそうそう、
現場に入った時点でもうセリフ入ってるのは当たり前、
当たり前
ね。あのコントのアドリブコントとかじゃないからね、うん、お笑いの舞台とかはまたちょっと違う。
セリフあん、うん、こんなにいただいてるのに、うん、全く演技になってないです、
うん、
言葉の抑揚もないですし、
合ってる合ってる、うん、その助監督が言うことは合ってます。
これだから逆に
怖い、うん、
明日延期になってよかったと思ってもらわないと
おお、
明日までにちょっと入れてもらってお願いしますね。
はいはいはいはい、セリフを入れてくれと。
わかりました、
うん、入れてくれっていうのはものにした上でそこに芝居を乗っけてくれ、
自分の芝居をね、抑揚をつけてここを強く言う、ここに濁点を、あ、ここに点を置く、丸を置く、やってください。わ、
うん、
かりました、うん、俺これでアップと思ったら、うん、いやすみません、もう明日撮る予定だったの今日撮りますっつって。
え、どういうことどういうこと。
明日撮る、だから今日ワンシーン、あ、うん、うん、ワンシーンで明日ツーシーンだったんだけど、もともとね、うん、
これさ
3シーン、
ごめんごめん、今さらなんだけど、うん、これせめて映画終わった後に話す話だったかもしれない。公開前でしょこれ、
うん、
入ってこないよ見る人
してさ、明日撮るの今日撮りますってなって、
うんうんうん、
まあ、撮ったんだよ。
撮った、
もう苦しながらにもね、撮ったのよ。うんうんうん、で、まあ、もう、ああ、うん、まあ、うん、みたいな感じよ。
もう。
本心は分からん。
まあ、いっかっていう感じもすると。さっきあんなこと言われたしな、
うん。そうそうそう。こんなん、いや、もうだって、言われた後の数時間後に次のシーンよ。違うシーン。
本当はなしですけど、時間がないから今回は OK にしましたけどね、みたいな感じね。
ではないと信じてる。うん、俺も一生懸命頑張ったからね。
うんうん、ああ、もちろん、そうか。うん、
して、終わったの。うん、10時だよ。夜の10時。
おー、アップが、アップになったよっていう時間はどれぐらい？
アップ、
要はもう帰ろうかなって思って、そのダメ出しされ
た、あ、俺が、だお昼の話、このダメ出しされたのは、
あ、お昼頃にじゃあ明日にしましょうってなって、
そうで明日 OK だ、台本入ると思ったら、うん、終わったの10時だっけ。
あ、結構撮ったね。
で読みたんだっけ場所、
うんうんうん、
帰るのに1時間かかるわけ、
はいはいはい、
落ち着いたら11時さ、
うん、歩きだったら、
歩きだったらもう何日よ、
うん、
で朝10時とか9時集合とかだっけ、
入り早いもんな、
うん、いや俺どこで台本覚えるの。どこで、
あの、もう寝ないで、
どこで演技つけるのって思って、
はいはいはい、で音声さんの話にこっからまた戻るわけだ。
そうそうそう、で次の日音声さんよ、
7万ですよ、3000万
で。して俺結局だからこう怒られてる間も、うん、怒られた時もね、うん、すいません2日前にもらったんですとも一言も言わず、翔、
はいはい、
さんが言ってくれたことを願うばかりというか、
言ってくれることをね。
ただ翔さんも怒られると思うから、なんでお前2日前に渡してんだよって。
まあ、そうだな、
多分言ってないと思うけど、翔、ね、さんと僕しか分からない秘密、
はいはいはいはい、なるほどな、
翔、はいはい、さんも現場でちょこちょこ怒られてるから、
いやそんなピリピリした現場嫌だけど、でもものづくりの現場ですからね。
そう、やっぱりプロだから、
なるほどね。
なんで演技できてないのって言われて、いや2日ないだけど実質
辛い、辛いね、
2日前の夜だよ、
辛いね。
俺仕事もあるやってんだよ。いやこれはまあ僕の言い訳ですけど。
仕事もやってんだよ言い訳だけど。
せめてさ、せめて
本当は一本でやりたいもんな。
せめて一週間ないと。
あまあね、それはまあそうだね、確かにね。そのそれでずっとやってきたわけじゃないからな。うん、
ただこの二日間で、ね、僕何も文句言わず、うん、やがて終わりっていう時にさ、うん、あの音声さんよ。
あはいはい、いろいろ溜まってたのかもしれんね。そんな映画がいつ公開されるんです
か。いや、まだまだ、まだ終わってない。あ、撮影自体は終わってるけど、うん、編集とか、ね。
あの、広告効果あり。もう見たいもん。見たい見たい。
ぜひ見てほしい。
俺も超見たい、それ。
デージ怒られて。見たらちゃんと時間軸教えます。あのシーンはあの日に撮ってっていう。
ぜひぜひ、あの、公開日がちゃんと決まったら、ね、そうよ、あの告知をしてくださいよ。
後にあのリスナー全ビデオ化とかさ映像化されたリスナー全員で6時に再生をして、はい、あのこっちでコメンタリーやるぐらいの
上映会。
そうそうそう、時間
リモート上映
音は流さないけど、うん、同時にもう見てるのとかもやる聞きたいぐらいよ。
俺買いたいもん、あの何副音声入り、翔さんとブーブーさんの副音声が入ってるやつ。ああこれ200デジでしたよとかね、なんか入ってるやつ。
怒られた本当に久しぶりにちゃん。いやでもあれはもう間違いなく僕が悪いです。
まあまあね。う
ん、いや行ってもだから1日2日時間あったので。
うん、僕だったら、まあそうね、僕だったらどれかな、まあ、3時間あれば全部覚えられるかな。
嘘つけよお前。
僕はね、できないことをできるっていうタイプですから、それで、所長怒られるんですけど、はい。じゃあ一度コマーシャル行きましょう。はい、はい、コマーシャルです。だぜい。
ゆうじろう、ハット、テーザージの、うちなぐち、なお。さあ、今日皆さんに紹介するうちなぐちはこちら。
たまな、
たまな。
これは、キャベツという意味です。さあ皆さん、沖縄料理番組のお時間です。それでは先生、早速料理の方よろしくお願いします。
お願いします。じゃあ今日用意するのはまずこちら、玉縄です。
玉縄を使います。
これを半分に切ります。
半分に切ります。
そして、うん、キンキンに冷えた玉縄を冷蔵庫から出してきます。
出します。
出します。
もう一回。
はい、はい、
ここでですね、はい、隠し味としまして、はい、大さじ1杯の玉縄を少々、うん、
大さじ1杯の玉縄を少々、はい、
だんだん美味しくなりますね。
なりますね。
美味しくなりますかね。
そしてですね、前もって千切りにしておいた玉縄を出します、
は
い、
出します。
出します。
また出す。はい、はい、
今まで出ました玉縄をこれまあ鍋で混ぜまして、
はいはいはい、
それで2時間ほど煮込みまして、うん、出来上がったのはこちら、うん、カルボナーラ。
嘘つけ。
美味しそう。
いやいや、いきますか。
はい、どうぞ。
いったたんまな。
なんか
たまな。
たまやみたいな。
まったね。
まったね。でしょ。
はい、オリジンアワー火曜日担当のオブレーキです、
はい、
生放送でお届けしてます、はいはい、先ほどのねブーブーさんのある撮影した映画の話で、うん、ツイキャスもね盛り上がっておりました、ね、
いや申し訳ない、すいません、
ヨネチャムさんからブーブー頑張りましたね、ちょっと見たいなその映画。
ほんといい映画になってるはずなので、
たけしさん楽しみだな、うん、円楽さんから、うん、それのもっと濃くした話をぜひ YouTube で再開してください。
いや仕事なくなっちゃう。この方、この助監督、まあ、うん、どういう立場かは分かんないですけど、この方に嫌われたらもう多分業界で僕出れなくなります。あの役者として。
おお、いやーね、そうなんだ。それぐらいパワー持ってる方なん
だ。そう。だけどその人にめちゃ怒られたんで。
でも、うん、うん、でもなんかそれも愛だよね。怒るのもね。
だから逆、もうあの時にいや僕2日前の夜にもらったんですよっていうのがあったら情報があったら褒められてたの。かもしれん。逆に。お前、二日、もうほんと一日で、お前ここまで仕上げたんかって。
ブーブーさん、これはね、まだあります。焦らないでください。この先、うん、まだ、そのチャンスがあるかもしれませんよ。要はこのラジオを聞いたりとかで、どっか流れて、急に連絡来て、うん、ブーブーさん、すいません。今日お話があって、すいません、早原の方まで来させていただきました。お前んちのマンションの下に、その助監が来るのよ。
いやいや、なんで俺の住所分かる？
助監督さんがね。うん、で、どうし、お前はもう、ちょっとどうしたんですか？
おいおい、どうしたんですか？
ブーブーさん、二日前だったんですね。みたいなね。
困っちゃうな、そこまでされると。まあまあ、うん。
いつか伝わるといいですね、
伝わるといい。
二日前で、芝居クオリティだったら、本当にあの時僕が言ったアドバイス、ちょっと提示させてください。
ないな、あの人ごめん、めちゃめちゃプロだから多分ないわ。 2日もあればできるだろうっていう。
そうだね、2日前だろうがなんだろうが、
うんうんうん、
やっぱ芝居役者たるもの、
そうだね、
まあ、定義は分かんないけども、うんうんね、まあ、プロの現場、ものづくりの現場ですからね、本当に。うん、引き続きツイキャスで、豚骨臭さんからですね。
はい、ありがとうございます。
入りとかアップとか、何みたいな感じで、かっこ笑いがついてます。
あ、ごめんなさい、あ、そっか、うん、入りはでも使うね。入り時間、入る時間。
入りは使うね。うん、アップはでもちょっとわかんなかった、最初。
俺もアップはわからんかった。
ブブさんが言ったんですよ、アップって。
そうよ。
ああ、この日のアップ、もう撮影終了。
終了っていうのね。う
ん、オールアップとかね。
うん、オール、うん、あの、クランクアップとかあるじゃないですか。すいません。
ちょっと言ってみたい言葉ではあるよね。
まあ、要は上がりです、上がり。上がり。うん、上がりますのアップです。
僕、てっぺんって言って
た。なんか嬉しかったですね、ブーブーさんの歩むが見れたんで。
いや、今、歩むじゃ
ん。ややこしいですけど、ブーブーさんの中の、ブーブーさんの中の歩むが見れたんで、僕は非常に好感を持ってました。
本当？
だから泳がせました。
そんなつもりじゃなかったんだけどな。
やっぱ言っちゃうよね。
うん。てっぺんは何？てっぺん12時ですよね。ただの12時ですよね。
てっぺんはね、これ業界用語だと思う。
だから、ただの12時だよね、業界用語でも。てっぺん超えちゃうねっていう。
そうだね、12時超えちゃうねっていうの、うん、まあ、ケツがあるとかね、う
ん、12、まあ、だから0時か、0時とか、24時っていうのがね、
うんうん、25時とかもなんか言うよな、26時とか
言う、
あ、言うね、言うね、うんうん、なんか女の子と約束するときに、約束するとき、なんか、数字で02、あ、例えば6時だったら0630ってやってきたときに、
うん、0630、6時30分、うん、
あの文面でね。
うん、
いや、自衛隊かやって言ったら笑ってくれます。
ああ、人6-30。
そうそう。いや、文章だから人6とか言ってないんだけど、0630ってだけ送って、待ち合わせした時に約束で、うんうん、いや、自衛隊じゃないんだから、みたいな突っ込みすると、うん、女の子は笑ってくれます。
メモ
してく
れ。これ話しましたっけ？嫁が、あとちょっとで着くよっていうのを俺が何回もやめれって言ってるのにやめないっていう話。
お、聞いたことないかも。
具体的な時間を言えって言ってるんですよ、僕。
はいはいはい、
毎回。
うんうんうん。
ああ、でもまあ僕も、もうすぐ着きますって使ったことあるな。
このもうすぐが腹立って俺。
ああ、でもわかる。俺はね、俺めちゃくちゃ遅刻してきた人間だから、うん、俺の場合は具体的に言うわけよ。
うんうんうんうん。
で、写真送る。あの、交差点だったら、交差点だ。イメージさせるのよ、相手に。
はいはいはい。
だったらどれぐらいっていう。
そうそうそう。
うん。その、そうそう。
だから具体的な時間じゃなくても、うん、そう、具体的な場所だったりさ。
うんうんうん。そう、だから俺はやってる。
だ俺お家にいてよ、嫁がさ、家族、あの、子供たち保育園迎えに行って、で、俺がさっき仕事から帰って、要はすれ違いの状態。
はいはいはいはい。
の、だったから、俺がご飯作ろうと思って。
はいはいはい。
でも、この時ラーメン作るかだ、なんだったか、とにかく時間が知りたかった、帰る時間。
はいはい。それを把握して、まあ、なんなら、夕飯の準備、買ってくるかもしれないし。
うんうん。それに合わせて買ったのに、今どこにいるのつって。
うん。
ああ、どこどこ、もうちょいで着くよ、つって。
うんうん。
もうちょいってどれぐらい？
嫁のもうちょいは長いぞ。
うん。っていうのがこれが何回もあるわけ。
はいはいはいはい、はい。
このパターンね。
うんうんうん。
で、具体的な時間を出せ。そして癖つけろと。はい、人に話すときも、あの、具体的な時間で言え。
はいはい。
あと何分で着くよって。
大体何分、あと5分ぐらいとかね。
直らんのよ。
いや、これね、男性女性の、なんか能力の違いみたいなのあるじゃん。要は女性は。
男の女のみたいな、ね。
そう。女性は色が多く見えるけど、うん、男は色少ないとかあるらしいんですよ。
へ
ー。女の人の方がやっぱ色多く見えてるらしいんですよ。うん、っていう感覚で、要は空間把握能力が男の方がちょっとあれだけど、女性はちょっと乏しい、ぶつかっちゃってたりするとか。
うん、
だから方向音痴の方が多い。もうなんか女性とか言われるじゃないですか。
そうだね。
なんかごめんね、すごいセンシティブなことになるのかな。そんな意図は全くないですよ。
うん、そう、全員が全員じゃないのはもちろんです。うん、
あの、男の得意な分野、女性の得意な分野ってあると思う中で、うん、特にブームさんの奥さんは距離の感覚と時間の感覚が、
うん、
この計算がちょっと難しいタイプかもね。女性結構多いけどね。
だから
男でももちろんいるけど。
うん、
ね、そのタイプです、
うん、どっち女性僕の言ってた妻側の、
うん、時間とかがもう全然把握できない。
例えばじゃあこっからこのサテライトスタジオから、ね、
はい、スタジオから
純駆動に行きます。
はいはい、うん、
これ何分だと思います？
いや、まあ、真面目に答えます。まあ、1分でしょ。1分、
早いでしょ1分は。
いやいや、
歩いてるから 2,3 分でしょ。
うん、
いやいやいや、
僕も歩いてるから 2,3 分で、 遅刻する可能性を考えて30分って言います。
したら嬉しいよ。2、3分で来たら嬉しい。
だろ？
いや、これは言い過ぎだけど、
まあ。30分内で着きますっつって、うん。俺結構それ、実は作戦的にやるのよ。
うんうんうん、
ごめん、15分ぐらい遅れるっつって、3分遅れて来ると、はいはい、
でもね、
遅刻ゼロになるんですよ。
あ僕はもう、沖江通りのスタジオにいるときは、うん、もう純駆動についてますって言うかもしれない。返事するかもしれない。はい、もう純駆動ですって。
ああ、はいはい、
ほとんどいるようなもんだから。
ああ、はい、うん。あ、俺もよくそれ言う。もう着いたも同然です。
じゃあ、こっから、チャタンは？ FM 那覇からチャタンまで。
30分かな。
今のこの時間帯ね、夕方これ。
そう、なんて言うかですよ。もしもし、大城、うん、チャタン集合だけど、どうなってる？あとどれぐらい？
はい、今、もう着きます。
いやいやいや、
嘘でしょ。
さて、こっからでしょ。
嘘でしょ。
うん、まあ、だけど、もう車には乗ってると。
そうです、そうです。え？
はい、もう着きます。
いやいやいや、それは。
汗、汗って言って。
いや、それはね、待ってる人に対して。
嘘つきだよ、この人は嘘つき。
より精神的な待たせを感じさせることになるからダメです、それは。
そうですか。
だからもうそこはね、
うん。
僕だったら。
まあ、3、40分だね。
すいません、めっちゃ道込んでて、1時間以内では着くと思います。いや、例えばね。
怒られるよ。
だいや、遅刻じゃない。
遅刻じゃ、まあ集合よし、うん、まあまあ、ほぼ遅刻みたいなもんよ。
で、はぁ、あ、まあ1時間、まあでも大体この時間混んでた。なんならその人が向かう時も混んでたはずだから、うん、1時間って含め持たせて、裏道口して15分で着くっていうね。まあ、それは早いけど、30分ぐらい。
おお早く来たってなるわけだな。
そうそう、そういう作戦を使ったりするかな。
もうだから時間言わないやつが腹立つっていう。
ツイキャスで、トンコス州さんから、うん、出た場所を伝えます、私はと。今どこどこを出たよ。
着く時間をだから言ってほしいですよ。おおよそ。まあまあもちろんそれでもいいですけど。
一応ね、僕の嫁さんもの同じような感じで、
うん、
今向かってるよとか、
そう
今出たよっていうのは、うん、俺は長く見積もってます。
遠いと。
遠い。例えばうちの近くに金秀あるんですけど、うん、今金秀から向かってる。普通に行きゃ10分では着くんだけど、うん、俺その連絡来た時まだ買い物中と思ってるわけ。
あ
今出たよ。だそこで言えばあんま信用してないのよ、その嫁さんの。だから怒ることもない。
う
ん、
ああ、なるほどね。
うん、だ俺信用してないのよ、人。信用したら怒る。だからお前、音声さんの話戻るけど。
あ、音声さんを信用しちゃったんだ、ブーブーは。
そうそうそう。だから、ピュア、すごく。俺ね、音声さんも、本当俺音取ってないんじゃないかって。
なんかの歌詞であったような、信用すらから裏切られる。好きだから、落ち込むとかなんかな、
うん、そう
無でいなきゃいけないんだ、
だから音取ってないんだ、
音取ってないんじゃないか、
こんな機材もつけてます、
そこは信用しない、
スカスカなんじゃないかと、イヤホンの中も私しか入ってないんじゃないかあんま信用しないっていうね、うん、
あ、
おのおので換算してほしいなっていうね、
どういうこと、
要はいつどれぐらいで着くよ、あ今出たよっていうのをブーブーさんが、ああ、じゃあ大体どれぐらいかなっていうのを換算するっていうことなのかな？
だから、だからもう分かってるんだったらいいです。彼女がどこにいて、
うん、
どっから今出たよっていうのが把握できてるんだったらいいですけど、
うん、
もうちょいで着くとかが一番困るというか。
そうなん。もうちょいってどれぐらいよっていうね。うん、ちなみに、豚骨臭さん、なんですが、うん、あれらしいですよ。これも消えちゃったかな？消えちゃったかな、面白い、あそう、青い音符ひもさんからのツイキャスのリークで、
うん、
豚骨臭さん抱かれてるとき、お魚カレンダー見てるそうです。
あの、チヌマンとか。
チヌマン、ガーラとか。
ガーラとか。
マクブっていうんだ、これみたいな。
青ベースの、魚がいっぱい乗ってる
そう、あの、南部にいっぱいあると言われてるカレンダーだよな。魚がいっぱい映って、この魚は何々、南部に行けば行くほど見るんだよ、あのカレンダー。
抱かれてるとき、それ見られたら嫌だな、
やばいな、
チヌマン
って最後、そうだからね、
チヌ
ぐるぐる、ぐる
ぐる、ぐる
ぐるぐるぐるぐるぐる
はあ、はあ、つってね。
いろんなこと考えるときもありますよね。
何抱いてるとき嫁さんが何どこ見てたら嫌ですか？何見てたら。
ね、あんまりないんですけど、うん、たまに妻を だあの抱いてるとかじゃなくて、ちょっと抱きしめた時とかに、はい、鼻歌歌い続けてる時とかあるんですよ。僕それ
止まらないってこと。
妻本人はちょっと聞いてるかわかんないんだけど。
面白い。
なんかね、ちょっと怖くて。
止まってほしいですよね、鼻歌。
ってして、なんかそのままなんですね。うん、なんかこいつ、僕の何かを、記憶を封印、なんていうの、これで、上書きしようとしてるんじゃない
ですか。どういうこと？いや。
俺、その世界観すごい好きです、
ね。要は死んだ扱いされてるって気持ちになるってこと？
死んだというか、例えば人間、あまりに辛い出来事とかがあると、うん、こう、記憶をシャットダウンして、完全にこの、例えば、この何かあった出来事を、なくしてしまうみたいな、はい、なんか、そういう自己防衛反応があるみたいな
んですけど。そんなこと
ね。嫌な気持ちになるってことです。嫌っていうか、今俺だけ、抱きついてるよ。おい、おいってことですよね。
ラララみたいな感じになられ。
はぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁっていう、なんか鼻歌を、抱きしめてもずっと歌ってるから、うんってなるよね。その状態の奥さんをも強く抱きしめたらボリューム上がったりするんですか。
いや、もう何も変わらず。
面白い。ブブさんの嫁さんがなんか抱いてるときに、そういうときに見てたら嫌なものって。
やっぱ目かな。
はい。
目見られたら嫌かな。
ずっとブブさんの目を見てる。うん。それいいじゃない。
いやー。
見ないでほしいんだ。はずいんだ。
なんか、ビデオ見てきたって思う？そういうビデオ。
いや、それはちょっと怖すぎ。
だってそういうビデオの時、カメラ見てって怒る声がちょこちょこ入ったりするさ。カメラ見て。
ちっちゃい声からね。
そうそうそう。あ、だから。
抱きしめ、あ、いいや。上目線
って。あ、どの抱きつく？夜の抱きつく？通常の抱きつく？
いや、もう愛してる時です。
だ夜の抱きつくでしょ。
愛し合ってる時。
うん。やっぱ目見られたら、ビデオ見てきたんか、お前って。
いや、そんな。
ビデオで、なんか、学んできたんか、お前。見られたらいいと思って。
あ、ビデオ見られたら嫌なんすか？
いや、嫌ではないけど、なんか、学んで来られたら困る。俺別にそれ。
学んでもらえたら、いや、いいじゃないですか。
いいじゃない。
いや、僕が教えたいというか。
あー、そっちね。そういうタイプね。
うん。勉強されたらちょっと困るかな。
俺はもう、なんなら定期購読で送りたいね、嫁さんに。ディアゴスティーニ。
ディアゴスティーニ。全100巻。
全100巻。
最後何ができる
の？俺はもう楽しみたいからね、愛し合うことをね。
あ、そう。
でもね、そういう時に嫁さんが見てて嫌なら俺、ウマンチュ広場かな。
いや、テレビ見てたらそりゃ嫌だろ、お前。うん、沖縄のテレビの、あれ何やってるかもわからん。見たことないよ。
最中にウマンチュ広場ずっと見せたら嫌だな。
何でも鑑定団とかな。は
い、じゃあ。1、10、100、
偽物なの？
10万、
あ、本物だ、本物だ、本物だ、
おーって
、見て見て見て、本物だよ、あれ、と
か。今、抱いてるでしょ。あ、じゃあ、メール行きましょう。はい。はい、こちらはですね、はい、青いおんぶひもです
。おんぶひもさん、ありがとうございます。
先日の歩のタコスプーンの愛の話を聞いて食べたくなり、テイクアウトしてきました。
おー、タコスプーン行ってきましたか、ありがとうございます。
帰りに金秀でコーラを1本購入したのですが、
あ、いいね。
タコライスね、合うね。
右手にタコスがギチギチに入ったビニール袋を持っていたので、レジのお姉さんにじっと見られました。
いや、車に置いとけばいいのに。
多分、こいつタコスプーンで買うために駐車場使ったあるな。コーラ一本で客封じしてるなぁと。
ああ。そう、タコスプーンは駐車場がないから、ちょっと、ちょこっと離れて、まあ、すぐ近いけどね。
すぐ近くにある金秀か。
そうそうそう、あそこに止めて、だから店員からしたら、はいはいはい、こいつタコスプーンが本当の目的だけど、コーラ一本で駐車場使っていいだろうと思ってんかってことね。
金タコで、ダメよ。金タコで買い物して、ブックオフにインチキ駐車して、
そうそうそう、
でも一旦ブックオフで、フル本は見とかんといけんわ、みたいな。
そうそうそう、そういうこと。
って思われたはずな、ということですね。
違うのにね、うん、
家族の分買うのを忘れていたので、車中昼寝をしている車が止まっている、かかず高台公園の駐車場でタコスをガツガツ食べました。
ああ、いいです。いや、結構遠くまで行ったね。
歩む、悔しいけどうまかった。量も良かった、
うん。
オリジンアワーにタコスプーンのオーナー出るよ。あ、出るの？ダメならレジの22にお願いして出てもらったら。ではまた美味しいお店情報待ってます。次はトルティーヤに巻かれたやつ食べたいなーということで。
あ、タコス的なトルティーヤだ。
あのね、タコスプーンの話になっちゃうんですが、タコス、タコライスのみじゃないんですよ。金タコに、これがあったらいいなーというメニューがまたいっぱいあるんですよ。 それこそグラタンとかも美味しいんですよ、チキングラタン。
行ってみようかな、全然行ってないからな、本当1回しか行ってない俺。
本当東大元暮らしはよく行ったもんですよね。現場近いもんね、会社からね、我々の
会社からも事務所からも近いからね、
近すぎて行かないっていうパターン。
タコスプーン、あ、カレーラ、あのタコスプーンのメニューの画像が出てきたんですけど、はい、まあ、タコス、タコライス、
うん、
でチーズ巻き、野菜巻き、そしてパクチー、ハラペーニ、アボカドなんかもありますと。だけど、うん、カレーライス、沖縄そば、ソーキそばっても書いてあるね。
そうそうそうそう。それは多分かつて丼亭だった頃の名残ですね。
うん、フライドチキン、バッファローウィング、シュリンプフライ、フライドポテト、カーリーポテト。
いっぱいあるんですよ。
いっぱいあるね。
ああ、お腹空いてきた。
お腹空いてきたでしょ。
うん。
ビールもありますと。
はいはい。そうそうそう。
ぜひぜひね、ゲートワン行こう、帰り、ゲートワン。
バイパスな、うん。東バイパスのな。
そうそうそう。うん、ユニオンの、ハイバルユニオンの近く。
シュリ
ム
系左な。
うん、
お疲れです、5本指です。
あ、5本指さん、ありがとうございます。
ブーブーは、電気圧力鍋、使ってますか？
ああ。
ん？
あゆむくんは、お家にある？大城くまさんの嫁さんは使ってるかな？
うちないな。
電気はないですけど、圧力鍋はありますよ。
あれ、超便利だよ。今日も手びちを煮つけてつまみにしようと思ってますよ。
最高。
3人は家にあって超便利なものありますか？じゃあ。おう。
家にあって便利なものか。
僕は圧力鍋、俺本当に料理できないので、そういう区別ができないですね。電気？圧力鍋？みたいな。
そうだ、僕はちょこちょこ料理するけど、圧力鍋の魅力をまだ分かってないですね。
母子家庭の一人っ子だから火触るなって言われてきたんで、ずっと。だからそれでキッチン立たないんですけど、そのトラウマで。圧力鍋は俺危ないものと思ってるからな。
なんかね、俺もプスーってなる。圧力うまく抜けないと危険みたいなね。
そうね、バーンって。
爆発するよって怒られたこと
のイメージ俺も。
だから
俺結構ちゃんとグツグツ煮込むタイプです。だ圧力鍋便利だよって確かに聞くね。
そうね、あのこのだ まさに圧力使って煮込むのを早くしたりとか、うん、あの普段だとなかなか煮込めないような、まあ、骨まで柔らかくしたりとかもできるみたいなことだよね、
うん、うちにあって便利なもの、あ、電マかな。電気マッサージ、いや、はは、なんすか。
いやもう知った上で
直エロっすか。
知った上で
直エロ、
上から
こう直エロ思考っすか。
直レコみたいに言うなよ。
直エロ、いやいや、
直レコ、
普通に
直レコダウンロード、
普通に電気マッサージ機ですよ、電動マッサージ機。
うん、だから、うん、
いやいや、は？直エロっすか。
でも電話で画像検索したらひどい画像しか出ないもん。
いやいや、僕はシンプルに腰がちょっとも痛いんで、うん、腰に当てるやつを、あれは便利だなと思いますね。3000円ぐらいで安かったんで、ゆきじの働いてる塚山市の、
ああ、デオデオね。
買ったんですけど。
デオデオゆきじ。エディオンか。
あ、そうそう、俺これ相談しようと思ってたんだ。長男が4歳、もう5歳になる長男が、
はい、
マッサージ上手なんですよ。
ああ、いいな、そういうのいいな。
ハンドマッサージも上手。指圧がうまくて、うん、まあ、うまいな、なんて言いながら、うん、将来ママのお店継いでから、
うん、
マッサージやったら、みたいなノリでね、こうやって、うんうん、で、その電動マッサージを僕の上に乗ってね、背中の上に乗って、
うん、
背中当てたり肩当てたりしてくれるんですよ。
ああ、いい。
で、
嬉しいな。
長男は大股開きで僕の背中に乗って、このマッサージ機当てて、
はいはい。バイク乗ってる状態ね。
そう、僕バイクに長男が乗ってる感じ。うん、で、なんか偶然長男のチンチンにその電マが当たったんですよ。当たってて、あ、うん、僕の腰をやるのと、長男の股間の位置が近くて、僕の振動が長男のチンチンに伝わって、長男が、なんか気持ちいいって言ったわけ。で、これ、
目覚めだ。
目覚めさ。これをどう言えばよかったのかっていう。
何も言わないでいいんじゃない？
一応僕がその時取った選択は、気持ちいいじゃないでしょって。じゃあやるかパッパが、はいっつって。さらに押し当てたんです。
いやいや、
それはよくない。
これね、じゃあ、豚骨臭さんのメール2通あるんですけど、
はいはい、
ちょっとこれを読んでみてはいかがですか。
あ、はい、じゃあ、こちら。
あ、そうか、本編は違うのか。まあ、いや、ちょっと読んでみて。
豚骨臭さんのメール、皆さんご機嫌いかがでしょうか。
はい、よきですよ。
今日も人間界で頑張っています。
あれ、違うメールだな。
ん？あ、これじゃない？
うん、水着、あ、じゃあね、ちょっと読むけど、この水着で隠れる部分は人には見せていけないって書いてあるんですけど、
はいはいはい、
水着で隠れる部分は
人には
セーフティーゾーンじゃなくて、
そうそう、あ、そうそうそう、まさにな
んていう、
プライベートゾーン、
うん、習うんだよ保育園なんか。
ああ、はいはい、はい、うん、あ、そうなんだ、
うん、プライベートゾーン、こう性に関わる大切な場所のことです、うん、で まず男女ともにお口、うん、まあ、今我々マスクをする機会もありますけども、まさにマスクつけてる部分はまずはプライベートゾーンですよという、
はいはいはい、
で、競泳水着、まあ、女子の場合は、まあ、胸から股間までを覆いますよね、
はいはい、
この部分がまずはプライベートゾーンですと、
はい、
で、あとは男子の場合はもうこの短パンの部分、
はいはい、
まあ、これはお尻も含むですよね、
うん、はいはい、
とかがまあプライベートゾーンなので、でこれを子供に伝える際のポイントを、
ね、それね、知りたい、
歩夢がちょっと言ってたのに近いかもしれないんですけど、うん、そこをあの大切なものであるというふうに教えて、例えば汚いとかいやらしいとか、はいはいはい、そういう、まあ、ネガティブな表現で
それは良くないっていうのは情報としては入っていました。
そう、うん、伝えないよとか、まあ、まあそんな感じのことをウェブサイトに書いてあって、ちょっとあの始まる前に見てたんですけど、あとはまあ他人に見せないよ、触らせないよとか、うんうんうんうん、あとはその不快だって思ったらちゃんと言葉に出して嫌だっていうことみたいなことなんですけど、これはもうあの第二次成長期とかに関わらず、もう子どものうちからもう3歳とか4歳とか、要は会話ができるようになったら、もうそのプライベートゾーンという大切な場所がありますよっていうのは教えた方がいいんじゃないかっていうようなことですね。
あと一個悩みがあって、今あの子供たち、僕がお風呂入れる機会が多いんですけど、うん、まあ、4歳の長男、2歳の次女、
はい、
1歳の三女が一緒に入ってるんですよ、狭い風呂場にね、
うんうんうん、
でバーって洗ってて、で僕が立った状態で、あの直立の状態で、うん、シャンプーをわーってシャワーを浴びながらするじゃないですか、
うんうんうん、
そしたら足元に群がる子供たちが、うん、僕のチンコを伝って滴る水をありがたそうに受け取るのよ。
わかる、
あれ、
あ
の、まあ、流れてくるからね、構造上、あの
構造上先端から水がこう集まって、それをね、子供たち3人がありがたそうにこう汲むのよ、手でね、
歌きだ
の歌き
お水取り
ねえ、これを何してんのって言って、へーへーへーへーってみんなやってる。いや、こなんていうの、別に汚いものでないけどね、シャワーの水が伝っていってるだから、うん、そうだな、これパーパー以外でやるなよって言って、
うん、
これをだからどう教えればいいのかな。か
後ろ向いて洗うとかじゃない。
いやごめん、狭いのよ、もうお風呂場が
後ろ。いや後ろは向けるだろ
う。でも
筒状なのよ、うちの風呂場。
やっぱあの思春期迎えるまでは、うん、そういうお尻とかおちんちんとかってちょっとした遊び、なんか玩具みたいな感じあるじゃないですか。
そうですね、
クレヨンしんちゃんとかでもそのゾウさんゾウさんとかね、
う
ん、お尻出してるけど、
はいはいはい、
だからキャッキャキャッキャ言って遊んでるうちはもういいんじゃないかなとも思うんですけどね。
いいんじゃない、電気消すみたいにクックイってやったりもするよな。
そうそう、やるね。やるね。
引っ張ったら電気消す遊びとかして。
そうそう、うん、あれは教えてるよ、皮を剥けっていうのは教えてるよ、長男に。
ああそうだね、俺も教えてる。
自分でちゃんとしなさいよって。
そうそうそう、なんかパパとやっぱちょっと違うということで、これはね、
うん、
剥いたんだよ。、うん、
あのシャワー2種類出るわけ、あの普通の輪と、うん、ボタンを押したらプシッって出るわけ。
おお、上等。
あれをキシンに、うん、ダハイ剥いてみっつって、
うん、あやる、
きれいに洗えっつって、
あ俺も洗わす、
プシッってやってるのをやらして、うん、って言ってるの俺が頑張れキシン耐えるんだっつって、これを耐えないと綺麗にならないんだ、頑張れキシン。
あそこはね、
いいじゃないですか、
定期的に洗わんといけません、
う
ん、
うわ、う
ん、我慢のね、
うんうん、
修行
の乗り越えろキシンっつって。
まあいいんですけどね、皮かぶっててもね。もう一ついけるかな。先ほど長男にフォートナイトでカカカカカって名前いるって聞いたら、カカカカカはいないけどミミミミミはいるよって。
一緒だよ、もう
信じられない。
もうセンスだな、この一文字はな。
三人さんこんばんは。
こんばんは。
しこりん坊将軍文禄です。文。最近セクハラやパワハラ、いろんなことに気をつけて暮らしていますが、我が社にはそんなの関係ない人がいます。おっぱっぴー。先日隣の部署の部長とトイレで出くわした際に、部長は私の股間を見つめ、おい文禄のそれちっちゃいからこんなに寒いと縮こまって見えないだろうと、ああザ昭和のセクハラを受けました。
ひどい。
やるなこいつ、負けてられんなと思い、そうなんですよ部長。
いやいや負けていいんだよ、
申し訳ないですけどつまんで引っ張ってくださいと言い返してみました。部長は呆れたのかまさかの無言でした。
聞いてる方が恥ずかしくなっちゃうなこれ。
キングオブチンコの M さんは
なんかそれ
言われないと思いますが、
キングオブファイターね、
大城熊先生とブーブーさんはどんな時にチンコが縮こまりますか、教えてください。ではまた。
やっぱ寒い時、舞台出る前とかもそうだね、緊張の時とか。
へ、僕はどうかな、僕はもう喧嘩強いやつと出会った時はもう勃起しますからね。
もういい戦国武将みたいだな。でも本当にもう弱い。
そうなの、戦国武将そうなの。
いかに我がみたいな。でもこの股間が空いてるやつがあったんだって、この縮み上がってないぞみたいなのを部下に知らしめるみたいな。
なるほど、それが一つの目安だったってことなんだ。うん、僕はもうやっぱ強いやつと出会ったらギンギンになりますから、ね、痛みを痛みを我にみたいな。
こんな話ばっかりだな、うん、今日
武神武神をねやる感じ。
終わりましょう。
はい、ね、あの TikTok の方がすごい調子よくて、
ね、そうだそうだ、
調子よプチバズり中で。
いや全然ですよ M さん。
この後も撮影があるので今日は早く終わりましょうか。
見ます。
はい、はい、それではまた来週お会いしましょう。
はい、さよなら。よろしくお願いします。
でした、
ありがとうございました。
さよなら。